ボイラールームっていう、
知ってるわ。
マジで DJ はどうかって思った時に、消耗というか、
うーん、
隙間に休憩みたいなこれ大丈夫そうみたいなYou are special だからみたいな。ブラックのミックス見たことなかった。反逆心で、うん、アブリル・ラビーン大音量で流してみたりとか
リアル、
うん、
DJ って儲かる人っていう。はい、ということで今回のコーディネーションポッドキャストのゲストはナスタグちゃんです。
お願いします。
お願いします。イエーイ、ありがとうございます。
ナスタグです。
Yes sir, yes sir あの DJ ですよね。
そうです、
はい、
DJ してます。
いろんな結構いろんなところで DJ やってるんですか今は。
うん、大体でも渋谷中心で、
はいはいはいはい、
頑張ってますね。
おお、うん、
渋谷が多いかな、はいはい、感じです。今
仕事が基本的には、うん、なるほどですね、うん、多分まあ一発目、まあ、俺がもう個人的に気になることであるんだけど、うん、まあミックスですよね、
うん、
で、
はい、
まあ、ちょっと
ミックス
ミックスです、
はい、
ちょっとまあ俺調べてて、
うん、
千葉県出身。
千葉出身です。
で、まあ、ジャマイカと日本のハーフ、
はい、
でどういう感じだったんですか。地元はやっぱミックスとかも多かった。どういう子供時代。
ね、千葉県は多くなったのが私の後。
ほいほいほいほい。
でだからもう本当に私多分ファーストワンって感じ、なんか一番最初だったと思う。私の上で、
うん、
ブラックのミックス見たことなかった。
マジで。
うん、私が本当に一番最初だったと思う。
ああそうなんだ。
そう、でも千葉って言ってもまあで大きいからあれだけど、
うんうんうん、
あのだからいわゆるなんていうの、私は浦安ってところで育ってるんだけど、そこでは、うん、中学、小学校中学校も私が本当に最初だったと思う。そう、私の地元では。
はいはい、どうなのやっぱさ、俺も札幌であんまりブラックが周りにいなかったっけど、
うんうん、
実際にさブラックを育つことによってさ、なんか どういう感じだったの経験は。
ね、経験っていうかもうみんな、
うん、
なんかね、まあ、私のパーソナリティもあるんだけど、
うん、
とにかくなんかチヤホヤしてくれました。
あ、そうなんだ。めちゃくちゃいいやん。
なんかあんまりなんていうの、あーなんかどうなんか海外の子だみたいな、なんかそういうノリは全くなくって、もうみんななんかナスナスみたいな感じで、
はいはいはい、
でも超和気あいあいとしてた小学校中学校時代だったかな。そう、高校はあの地元から離れてるんだけど。
あ、そうなんだ。
そう、小学校中学校はマジでノーストレス、本当に最高の、そう、本当に最高だった。
じゃあ全くいじめとかもなくて。
全くない。びっくり、リップスちょっ
と。そうだった。
全く、うん、本当にね、なんかね、
うん、
あったかかったし、
うんうん、
でなんかだから自分がそのなんていうの、なんかあブラックだからなんかみんなとどうしよう、ああしようとか、もう考える隙もないみたいな感じ。なんか
おもろい、
なんていうの。それこそ高校大学になって、
はい、
ちょっと自分の中で、あ、私ってちょっと違うんだなって思ったタイプだったの。
あ、そうだったんだ。
そう、小学校中学校はマジでなんかね、ただ普通の一人の子として、
うんうん、
多分みんなも扱ってたし、
うんうん、
私もそういう何感覚だったって感じ。そうそうそうそうそう、本当に何もなかったなって思うんだよね。
え、めちゃくちゃラッキーじゃん。めちゃくちゃラッキーじゃん。
いや、そうそうそう。でも本当にそう思う。なんかやっぱいろんな、うん、なんていうの、ルーツある子たちの、別にブラック以外もね、
うんうん、
でも話聞くとやっぱ日本ってやっぱ難しい、なんていうんだろうな、まあ、ちょっとね言葉が難しいけど、
うんうん、
まあこううん。うん、なんて言ったらいいの、まああるじゃない。
あるよね。
そうそうそう、
やっぱなんか日本人が多いから、やっぱりミックスの子とか外国人の子少ないもんね。
そう
だよね。
そう、そこのなんか感じがね、
うん、
マジでなくて、なんなら私超目立ちたがり屋だったの。
あ、そうだったんだ。
あの半端ないあのね、半端ない目立ちたがり屋すぎて、
うんうん、
でなんかあの何、お母さんの育て方も、
はい、
You are special だからみたいな感じだったの。でもこれマジで、
うん、
ブラックの子供お持ちの方とか、
うん、
あの海外の子供持ってる人とかあれだけど、本当に超、
うん、
あの褒め続けたら、
はいはいはい、
あのこういう感じになる。
なるんだ。
もう自信がマジで、
はいはいはい、
もう高まっちゃって。そうマジで。 めっちゃいい日本で住むには超ベストなパーソナリティにどんどんなっていってた。
へえ、
うん、全然なんて本当に何にも思ってなかった。
じゃあ周りとお母さんのおかげで結構
本当に
そうなんだ。
そう、なんか周りも、うん、なんかね理解度が、うん、なんか勝手に多分
へ
え、なんか積み重なってる感じだったって感じ。私は本当に最初のハーフだったからみんな別にびっくりするし、
うんうん、
っていう風に今だったら思うんだけど、
うんうん、今思ってみたら、
ね、そう今思ってみたら、うん、でもなんかその時は、うん、本当に何も普通の一人のなんか日本に住んでる子っていう感じだった。そう
なんだ、うんうん、やっぱ目立ちたがり屋だったっていうのもあったのかな。
ある、ね、
そういうみんなの前に立って、ね、結構人気者だったんだ
本当になんかもう超あの笑わせたがり、
はいはいはい、
もうなんかのステージとかあるじゃん、なんかなんていうの合唱祭、
はい、
運動会みたいな、はい、もうガンガン私が行きますみたいな感じでもう全部やってた。なんか
めちゃくちゃいいやん。
そう生徒会とかさ、いわゆる
生徒会もやってたの。
やつ
生徒会もやってた
の。もうガンガンでも会長にはなれなかったけど
あ会長になろうと思ったんで
会長はダメだったけどなんかもうほんとなんか何でも超トライしてみんなの前に立つことがめっちゃ好きだった、うんうん、だ多分ヘイトもあったと思う。
あ、そういうことに対して。
そう私がなんかそういうことみたいな、なんかね、あったと思うけど、
うんうん、
何にも
全然、
うん、
自分には来なかったんだ。
来てないね。
すげえな、
うんうん、
え、それもあってやっぱ DJ みたいなのもあんの？
そう、もともと歌やりたくて私。
あ、そうなんだ。
そう、はいはいはい、DJ じゃなくて歌をやりたかったの、
うん、
だけどなんかあの歌やりたいって思うイコール、
うん、
なんかその曲をさめっちゃ知るようになってきちゃう
わけ。ああそうだよね、いろいろできてたみたいな。
そうそうそう、で、うんうん、そしたらなんかリスペクトめっちゃ強くなっちゃってなんか逆に裏方になりたいと思ったのよ、うん、
へ
いわゆるなんかマネージャーとか、
はいはいはいはい、
制作側。
うん、なるほどね、
うん、それ高校ぐらいから思ってたんだけど、でそう、そのままなんかリスペクト強かったけど、でもやっぱ対等して目立ちたがり屋な自分がいたから、そこでなんていうのこうぶつかってなんか DJ にめっちゃフィットしたみたいな感じ。
そういうことか。
そう、サポート側というか、
うん、
曲をみんなに知らせるっていう裏方もできるし、
うんうん、
自分も目立つしみたいなマジで転職です。
確かにすげえ、マジで転職ですって言えるのめちゃくちゃいいじゃん。
そうなんです。
そうなんだ。でそれ見つけるのなかなか。俺もねちょっと似たような経験があってさ
うん、うん、
俺も弟俳優やりたかったよ。
ん
で俳優やりたくてそう
What? マジで今でもできるよ。
ディズニーチャンネルスターにやりたかった。
シェー一緒です。
一緒ですか。
うん、一緒です。本当にめっちゃわかる。これ多分さブラックハーフみんな通る説ない？
あるな、ワンチャンそれあるね。
ブラックハーフっていうか、まあ、普通にハーフ、
うん、
みんなちょっと通る説あるよね。わかるわかる。私は天才テレビくん出たかった。
あ、そっちだ。天才テレビくんだね。で結構出てるもんね、ミックスのことから。
そうで、それでなんかいやーみたいな、めっちゃなんか応援してた。ブラック出てるぞみたいな感じで。
確かにね。そういうことか。そうだから俺もなんか映画監督、なんか映画リスペクト生まれちゃって、で映画監督やりたいみたい な、で映像制作やって、まあ、今落ち着いてるみたいな、ちょうどいいバランスよね、なんかね、それ確かにめっちゃ分かるかもしれない。
めっちゃあなんかあるよね。なんか結局自分がフィットするのがあるんだよね、
うん、あるんだよね、うんうん、どっかなんかその自分が持つとちょっと違う形でもやっぱ自分に一番合ってるものが出てくるんだよ多分。
本当にそう、本当にそう、ね、We creative だから
We creative、はい、そこはね外れてないけどね
そうそうそう、
なるほどね。
そうなんです。
え、実際一番最初に DJ やった経験というかさ、初めて回したのか、
ね、これがね、なんかその DJ やりたかったみたいな風に今聞こえたかもしれないんだけど、
うん、
私もともとその普通に千葉で居酒屋さんやってて、
はいはい、うん、
その後ぐらいに、まあ、なんか音楽もっとなんか近いところで知りたいなみたいな思って、うんうんうん、代官山にあるサーカス東京ってところ、
うん、
お世話になってますサーカス東京に普通に応募してそのバイトで。
ああ、そういうこと？
働きたいみたいな、
うんうんうん、
クラブで働いてみたいみたいな感じで応募したの、
はいはい、
それサーカス東京に、まあ、受かって働いてたら、うん、なんかスタッフ全員 DJ らしいよみたいな。
あ、働いてる人が？
そう感じになってで、なんかまあ私だから曲はめっちゃ知ってたから、
はいはい、
なんかそこでまあそこで知り合ったスタッフのお兄ちゃん的存在の人が、なんかナス、じゃあ俺があのイベントやるから、ちょっと一回やってみなよみたいな。
DJ を。
そうそうそうそうそう。って言われて、いやどうだみたいななったのよ。一回ね。大丈夫かなみたいな。でなんか本当その人にスタジオでもうずっとなんか教えてもらって、その DJ というのは何なのかみたいな。
はいはいはいはい。
そのこうやったらこうなるこうなる。
うんうんうん。
それで一回その人のイベントに出たの、サーカスで。
うんうん。
でそれがなんかね、めっちゃなんていうの、結構 業界というかその DJ の人たちがとかオーガナイザーとかが来るようなイベントだったの、知らなかったんだけど、
うん、
そうでそれでナスサグってして出て、なんか普通、私は普通の一般だよその時は。それで出たらなんかもう今その来てたオーガナイズの人たちがブッキングしてくれて、して続けてくれて、
あその後からね、
そうで今に至るみたいな。徐々にこうなんか自分でこうなんかコミットしていって、
あ
そうそうそう、はいはいはい、なんか気がついたら今になってたみたいな感じ。
そういう感じなんだ。
そうそうそう、
なるほどね。じゃあサーカス東京、そうそういうことね。
そう、
最初はどういう音楽流してたのその時は。
なんかね、We fall in love when I hold this place。
あ、知ってる。うわ、懐かしい。うわ、何だったっけ、それ。
あの、リアーナの。
リアーナだ、そうだ、そうだ。
そうそうそう、We fall in love とか、
うんうん。
なんか、全然定まってなかった。
あ、そうなんだ。
全然、なんか、普通になんかちょっと自分が想像するクラブっぽい、みたいな音楽がいいのかな、はい、みたいな感じで、ちょっと自分でなんか、BPM っていうのを合わせて、はい
はいはい。テンポとかね。
そうそうそうそう。うんうん、で、やってみた。感じだったの、うん
ね、
そう、お披露目会だったの、その時は。マジでめっちゃ友達呼んだし、なんか信じられない量の友達呼んでなんか DJ するよみたいな。そうそうそう、でめっちゃその感じでなんか、うん、だからジャンルとかはもう全く
もう考えずに、とりあえずっぽいものみたいな。
そうそうそうそう、なんかクラブっぽい方がいいよなみたいな感じで。そうそう、だからディグリ方とかはめっちゃ昔から身についてたから、はいはい、それで、その時になんか自分が好んでたようなやつを選んでやってみたって感じ。
う
ん
う
ん、
なるほどね。
そうそうそうそう。
その時はもうガチガチセットやっぱ決めてた。これ流しこれ流し。
もうめちゃめちゃめちゃ。どこで入れるとかも決めたもん。このところでこれだみたいな。ずーっとそれやり続けてて。そうそうそうそう。
そうなんだ。
お披露目だからね。
そうだよね。最初はね、やっぱね。
そうですよ。
そうですよね。そっからやっぱ。
みんな最初はやっぱりそうなんです。
そんな急にね、できるわけないよね。うん、でも今はやっぱそうなの、もう自分で、あ、これ、あ、いい感じな、あ、ちょっとこれが流してるもんか、みたいな。
ああ。
てかノリ。
もう、そうだね。人、さ、やっぱイベントによって、
はいはいはい、
なんて言うんだろう。こう、ブラックミュージックが好きとか、うん、ヒップホップとして呼ばれてる、うん、ヒップホップの DJ として呼ばれてるっていう時はヒップホップやるけど、やるし、なんかダンスミュージック求められてると思ったらやるし、うんうん、ちょっと早い、そのなんていうの、ハードテクノまではいかないけど、
うん、
すごいテンポが速くて、もうみんなもうボンボンボンボンってなってる時は、もう自分もそういう、みんなの様子見て、
うん、
早いのをチョイスしていくみたいな、うん、なんかだからあんまりまセットは組んではいかないかな。その時の一個前とかの DJ の様子を、
うん、
みんなの感じを見て、
はいはいはいはい、
それで自分もちょっとコミットして合わせていくみたいなのが多いかな。
なるほどね。どのタイミング、どんぐらいやってさ、そのセットガチガチ決めれずにさ、割と自然体でいけるようになった。
でもなんかね、シンプルめんどくさがりだったの、その一個一個のものでこう決めていくみたいのが、
うんうんうん、
最初はもちろんやったし、
はいはいはい、
1年ぐらいはまあ、それこそほらブッキング数が少ないからね、1年目は。
まあまあまあ、
だからこう頑張っていったんだけど、
うんうん、
多分ね、3年目ぐらいからなんか決めてやって、まあその DJ では滑るっていうんだけど、
うんうん、
なんていうの、その自分が決めてったものをやって、
うん、
お客さんの反応が少ないことを滑るっていうんだけど、
は
いはいはい、なんかちょっと滑ってるなみたいな感じが、うんうん、なんかねちょこちょこあったの、
うん、
でそれを見た時に、あ、これ別になんか自分が想像して、
うん、
これでどうぞってやるよりかは、本当に今のこの子たちはこれを求めてるっていうのを自分で判断してやった方が、
うんうん、
なんか なんか受けてる感じが自分でしてって、で今のそのちょっとフリースタイルのノリというか、それをずっともうそうだね今6年目なんだけど、3、4年ぐらいはもうフリースタイルでやってるかなって感じです。はいはい、そう
6年か。
そう、6年
やすげえな。
6年やってますね。
DJ をね。
そう
えすげえな。普通にすげえと思うんですけど、いやめちゃくちゃリスペクトだ。そこ普通に
俺が言うのもすごいですよ、ね。いやいや十分。もうやめてください。ありがとうございますみたいな感じですけど。
え、実際にさ、なんかこの6年やってて多分いろんなこと DJ って起こったと思うんだけど、うんうんうん、過去とかでさ、なんか自分の中でさ、めちゃくちゃマインドセットシフトしたような重要な時期だったりとかさ、出来事とかあった？
あった。それこそ3、4年、
うん、
3、4年じゃない、3年前ぐらいかな、
うん、
に。フルハウスっていう関西のもうクルーがいるんだけど、
うん、
その DJ クルーね、めちゃめちゃ彼超すごいんだけど、でそのちょっと仲良くしてもらってて、
はい、
でそれでそこでフルハウスが東京でやるって言って、
うん、
レディシャカっていう海外の、
はい、
ニューあまあ UK かな、基本的に UK で活動してるレディシャカっていう DJ が来たので、
うん、
私それ初めてなんていうの、海外の DJ を目にした場所だったの、
うん、おー、なるほどね。
そう、私も一応出たんだけど、
はい、
でももうそれこそ海外の人、海外の DJ を目にする場所で、
うんうんうんうん、
でそれで私もう震え上がっちゃってえ、なんかなんて言ったらいいんだろうな、あのね、 DJ がパフォーマンスとか、エンターテイナーってことをもうビシビシ伝わってきたの。
なるほどね。
なんかレペゼントしてるっていうか、
はいはいはいはいはい、
そのなんかこれが DJ であるべき姿みたいなのを見たの。しかも彼女はフィメールだったから、
そうだよ、ね、
もうさらになんかこうもうぐんぐん入ってきちゃって、
はいはいはい、
なんか私あんまりこうなんていうの、一人の DJ の時間とかをこうじーっとこうガーってあんま聞いてられるタイプじゃなくて、こうまあ聞いてるけどちょっとお酒買いに行ったりとかさ、そういう感じするんだけど、もうレディシャカマジでもう最前で1時間ぶっ通し踊った。でしかもその次の日大阪もわざわざ見に行った。
あ、そうなんだ。もう暗いすぎてね。
そう、もう暗いすぎちゃってもう行かなきゃダメだって思って、もう行ってだから 2days 見たんだけど、もうね、私もうマジこれになりたいみたいなって思って、日本でいないと思ったの、
うんうん、
そのもちろん素晴らしい DJ たくさんいますよ、
うん、
だけどなんていうの、自分が目指すべき姿というか、
うんうんうんうん、
こんな感じで DJ っていいのかなって思ってたのずっとね、
はいはいはい、
だけどなんかそのレディシャカ見てもう動く、
うん、
踊るでなおかつミックスめっちゃうまい、
はいはいはい、
で客もめっちゃ見てるみたいな。
なるほどね、
もうね、とんでもなくってもうなんかこれが、
うん、
もう世界だし、
うんうんうん、
ここに自分が戦っていかないといけないと思ったの。そう、感動と別にね。
はいはいはいはい、なるほどね。
そうそうそう、もう私は日本代表のこれと、うん、これでなんていうの、彼女は UK 代表だったけど、
うん、
私は日本代表でレディシャカと戦っていく土俵に上がらないといけないって、そこでマジで思ったの。そうそうそう、なんか悔しくなったっていうか、マジで
逆にね、
そう、やらなきゃいけないみたいな思ったの、マジでマジで、そうそうそうそう、
それやばいね、
めっちゃ、いや彼女は本当に超リスペクトしてる。
レイディシャカさん分かんないわ。
そう
DJ とかってあんま分かんないからね。
いやそうだよね、うん、いやでも私も本当に彼女が来るってなった時にようやく情報を得たぐらいだったから。
あ、そうだったんだ。
やっぱりそのやっぱキャッチの仕方がさ、うんうん、やっぱりなんていわゆるオタク、
はい、
DJ オタクじゃないとやっぱり難しいわけで、
うん、
そうそうそうそう、なんかだけどなんかさ、もっとなんかもうちょっとこうみんなの目に触れれるような場所がさ、うんうんうん、もうちょっとできたらいいよなって思ったりするんだよね。
確かにね。そうだよね、まあ、DJ ってあんま前に出てないけど、
う
ん、でもやっぱむちゃくちゃ昔からやっぱ曲をみんなにイントロデュースしたりだとか、
うんうんうん、
なんかそういう役割だから、そのヒップホップもそうだと思うけど、うんうん、まあ、音楽業界全体的にすごい重要な役割な気がするよね。
本当にそう思います。ありがとうございます。
もうちょっとリスペクト、いやもちろんです、もちろんです。もうちょっとリスペクトとかなんか光あってもいいのかな、スポットあってもいいのかなっていうのはめちゃくちゃ思う、
うんうん、そうね、そうね、マジで、うんうん、
やっぱさ、こう世界戦っていきたいってさ、それレディシャカさんは見て思ったと思うんだけど、うん、やっぱそれはさ、自分のルーツというかさ、やっぱ自分がミックスであること っていうのはやっぱでかかったのかな、
うん、ああでももちろんそうなんだけど、私はもうあの日本で生きてきてて、
うんうんうん、
もう日本人のとしても誇りも強いわけ、うん、てかなんならそっちの方が強いの、
うんうんうん、
もうそのジャマイカは血なの、
うんうん、
だけどやっぱ日本人として生きてきてるわけで、
うん、
普通になんか日本もっと戦えるよっていう気持ちになった。
なるほどね。
That's why私がいるからっていう。
確かにめちゃくちゃいいじゃんそれ
そうそうそう、
結構さそれはなんかそうめちゃくちゃ個人的な話になっちゃうかもしれないけどさ、うんうんうん、まあ多分、まあ、分かるかもしれないんだけどやっぱさまあそのまあ、さっきいじめられてなかったって言ったから、うん、そういう経験する人もいると思うんだけど、うんうん、まあ、俺もそんなにいじめられてたタイプじゃなかった、うん、まあ、ちょっとあったけど、うん、まあ、俺も結構そのめちゃくちゃ目立ちたがりだったし、もわらかすみたいな感じだったから割といじめは続かなかったんだけど、うんうん、でもやっぱその自分が周りと違うなっていうのは昔からなんとなくやっぱ感じてたし、うんうん、いろんな経験もあるから思ってて、ね、でもなんか俺らがさ日本人どっちかというと俺も日本の文化の方が知ってるわけよ、うんうん、でもさなんか日本人としてもなんか日本人に認められない時もあるし、でも俺はめちゃくちゃ日本リプレゼントしてるから日本好きだし、うん、みたいな、うん、海外行ったら日本のこと話すし、うん、みたいな、うん、でこことかって結構なんか
分かるよ、
分かる、結構難しいところだから
みたいな分かる分かる分かる、
俺ら日本人だから、
うん、あるね。でもそういうね、なんかそれも日本人なんですけど、うん、みたいなの主張ももちろんあのするけどさ、でもそれもさ、うん、なんか言っててさ、うん、虚しい時もあるじゃん。
そうだよね。
そうそう、うんうんうん、なんか向こうからしたら別に、うん、いやいやいやっていうで終わっちゃうこともあるじゃん。わかる？なん
か確かに確かに。
そうそうそうそう。だからまあもう本当簡単なこと言えば気持ちの持ちようなんだよ。
まあそうだね。
こっち側の
確かにそれはめちゃくちゃ思う。
それで別になんかショック受けるあれもない、
うんうんうんうん、
別に、
うん、
って私はすごい思ってる。
なるほどね。そうかそうか。うん、でもやっぱ音楽とかのその影響っていうのはやっぱ結構そのカリビアンのジャマイカ系のやつとか多いの。
そうだね、結構。あ、でももともとその家では基本的に日本の音楽は流れてなかったの、
うん、そうだったんだ。
幼少期はねずっと、
はいはいはい、
でまあ普通に自分が聴きたかったら聴きなっていうぐらいで、そのあるじゃんその親とかがこう常にこう流してるみたいな雰囲気、まあどこの家でもあると思うんだけど、
うんうん、
それが普通にあの純粋にあの、まあ、レゲエだった、ジャマイカだった、レゲエのあのレゲエを愛するファミリーだったから、
はいはいはい、
そうだからそれが多かった。でもやっぱ自分の中でなんかこうあの飽き飽きす、まあこれハーフあるあるなんだけど、
うん、
まあ、ちょっと飽き飽きする時が来るんだよねそのなんか常になんかで自分はあのに普通にさ日本の小学校でさ、
う
ん、通ってるわけでさ、みんなは例えばなんていうの、なんかヘキサゴンがどうとかさ、そういう話をしてるわけよマジで鮮明に覚えてるんだけどヘキサゴンがどうとかね、別にヘキサゴン別に見てたんだけどなんかそれでなんていうの、なんかこうやっぱその自分とのこうギャップというかさ、
うーん、なるほど、ね、
で帰ってきたらやっぱりちょっと海外の雰囲気にやっぱ家はなってるわけよ、だからそこのなんかちょっとそのギャップを埋める作業が、まあ、自分的にはちょっと大変だった。
あ、なるほどね。
そうそうそう、だからなんかちょっとずっとレゲエが流れててなんか反逆心で、うん、なんかアブリル・ラビーンなんか大音量で流してみたりとか
そこアブリル・ラビーンチョイスいいじゃん。
ちょっとやってみたりしてたね、なんかレゲエじゃないのも聞くよみたいななんか私そっちも行くよみたいなもうなんか、かあの両親にもちょっとアピールしたりしてた、なんかそうそうそうそうそう、なんかそういうのあったかな、なんか。
なるほどね、
面白い感じ自分的にはなんかそういうところもなんかタグっていうか、
うん、
そのそうそうそう感じでした。
そう、まあ、ちょっと今頃であるんだけど、うんうん、名前の由来ね、
はいはいはい、
これはまあ多分まあいろんな、まあ、メディアでも一応話してると思うんだけど、
うん、
まあ、T シャツも着てるんで、
あ、そうですね、
あれですけど、
フリースタグ、
イエス、
なんかまああのもともとヤンタグ、蝶がつくほど好きなんですけど、はい、なんかねちょっと名前つけるちょっと全然かっこよくないんだけどそう、なんかいわゆる昔ってで、
うん、
なんかそのギャルネームみたいなのが流行ってたわけよ。
あ、そうなんだ。
え、いや知ってるよ。例えば
知ってるかって言った
ら、
例えば、
うん、あのね、なんていうの、何、ゆうちゃみとかさ、
あ、そっち系、それがギャルネームでさ、
そういう感じ、わかんない、うん、ごめん言い方わかんないんだけど、うん、まあ、ギャルネームみたいな、うん、そのなんかなんとかタソとかさ、
あ、あったね、そういうね、
なんかそういうちょっと、うんうん、あのちゃんなんとかとか、
はいはいはい、
なんかそういうのがちょっと流行ってたの。
はいはいはい。
で、なんかみんなんか そういうちょっとネームつけようみたいになった時に、たまたまなんかヒップホップ好きな子が友達で、まあ、その子超 A$AP ロッキー好きだったんだけど、
珍しい。
そしたらなんか、まあ、ヤンタグその時超流行ってて、はいはい、私めっちゃ聞いてたのなんか知らないけど、でももうめっちゃ、まあ、その時、まあ、本当に好きで超聞いてたんだけど、そしたらなんかあの、まあ、本名がナスタシアって言うんだけど、うん、なんかナスサグでいいじゃんみたいな
って言われたんだ
って言われてで、はぁみたいなふざけんなよ全然なんか自分的にはなんか なんそれみたいな思ったんだけど、なんかあのちょっとふざけたりとかしてツイッターとかにナスサグとかつけてたんだよねずっと。で それでまあインスタもだからそのままなんか SNS ネームじゃないけどナスサグとかって言ってて、だからそのさっきの話に戻るけど、そのサーカス東京の最初のイベント DJ ネームどうするって言われた時にえーみたいな、普通に考えようとしたら、うん、いやでもまあとりあえずナッサグでフライヤー出しとくわみたいな
もう考えるままだからね
そうとりあえずまあナッサグでいいべみたいなでそしたらもうだからそのまま来てるから変える隙もなくナッサグになってたみたいな。でもめっちゃ気に入ってるよ、めっちゃ気に入ってる。なんかなんかいないじゃん。
いないね。いないわ。タグ、いやもうサグって名前ついてるのやばいね。
そうだよね。わかるわかるわかる。なんか小文字でしかも間もないの私。その。
そっか。もう NSTHUG だ。
そう、それはなんでかっていうと普通にあのインスタのだから名前がその間開けれないじゃん。
開けれない俺。
だからマジそのままフライヤーに来てるから。シンプルそれになってるっていう話。
あ、そうなんだ。割ともう不可抗力というか。
そうそうそうそう。もしだからナスの間にコンマついてたらそのまま来てたっていう、
うん、
そうそうそういう話そういう話
そういう話だなるほどね
そうそうそうそう。
えヤングサグはさやっぱ今も好きなのやっぱ。
もちろんですよ。
当たり前でしょ。当たり前ですよね。失礼しました。これは失礼した。え何が好きなの一番は。
ね、うん、それは何曲っていうか
曲でもいいしアルバムでもいいし何でもいいよ。
曲の話だ。
なんで好きでもいいよ。
まずもう声がさ、
うん、
まあ、あの声とかって、まあ、リル・ウェインが最初
な、確かにね、近い
イメージね、
マンブリ系のね、
もっと前にいるかもしれないけど、私からしたらリル・ウェインが一番、そうそうそう、うんうん、最初なんだけど、でそっからさ、ちょっとさ、なんて言ったらいいの、まあ、2018年あたり、
うん、
あ、2018じゃない、2016年あたりのヤンタグのムーブが、もう、なんて言うんだろうな、唯一無二すぎて、しかも超ファッショナブルだったわけ。
すごいよね。
そう、私って超音楽とファッションを、うん、なんかこうなんて言ったらいいんだろうな、音楽とファッションがすごい同じものというかすごい近いものっていう風に感じてて、
うんうんうん、
いわゆるそのヒップホップファッションみたいな感じの人たちが多かった時代に、はいはいはい、なんか超スキニーで、
はいはいはい、
なんかちょっともうなんだみたいなでめっちゃマンブルみたいなでもそれでもうやられちゃってちょっとなんだみたいな。でしかもそのスタイルが超もうなんていうの、なんかトップになったっていうか、
確かにね、
今そのそれで結構その流れで来てる人がめっちゃ多いと思うの。
確かに
超キングだと思うから私って思うことは、だからなんかそのもう最初からあの感じなのよあの人って。
あ、そうなんだね。
そうそう、その貫いてるところとかもめっちゃ好き。
はいはいはい、はい、
そうでね、曲はね、もう全部ねアルバム好きなんだけど、なでもまあやっぱまあ王道だけどやっぱライフスタイルの、
うん、
あのフローは一番最初に本当に、うん、まあ、みんなもやられてると思うけどマジで本当にやられちゃった。あれはマジでなんかリッチギャング結構見てたけど、もうあの人はちょっとねなんか何レベルが違った、私的に超良かった。
なるほどね。
そうそうそうそうって思うかな。そう今ちょっとこう丸くなってまああれなんだけど
まあそうね、
でももう最初の方はもうもうなんか俺のスタイル見ろ見ろ見ろみたいな感じで超攻めてて、めっちゃ好きだった。2016かなぐらいに出てたアルバムとかはもうめっちゃ好き。
なるほどね。
そうそうそうそう。
でも俺今言われてめちゃくちゃ思ったけど、 やっぱヒップホップってバギーだったからさ、ダボダボのさスタイルが確かに多かったけど、確かにヤングタグがめちゃくちゃスキニーとかちょっと丈短めでピタピタ系のなんかファッションみたいな、で今のなんかメインストリームって確かにそういう人多いよね。
そうそうそう、まあリルベイビーとかも初めだけど、
うんうん、
まあやっぱなんかボーイズたち結構そのスキニーの感じでもスタイリッシュに思う、うんうん、でも分かんない、なんでなんだろうね、あのなんかそのなんていうの、ダボダボが終わったのはヤンタグに関係あるのかは分かんないんだけど、うんうんうん、減ったよね、うん、なんかね、
むちゃくちゃなんかそのスタイルはなんか少ないなって今思う ね、まあ、
スキニーだしね、
そうだね割とねなんかやっぱ、まあ、そうさっきも言ってたけどさ、そのファッション系ってすごい近いって言ってと思ったんだけど、うんうん、やっぱすごい、やっぱファッションも好きなの？どういう感じなの？
ファッションは超好きで、大学はファッション系に通ってました、
うんうん、え、あ、そうなの？
そうそう、大学はファッション勉強してた。
作るってこと？
ね、マーケティングとかそっち。
あ、そっちか。
そうそう、やってたやってた、はいはい、あんまりなんかミニなんていうのあれではないんですけどでもそういう環境にいたかったから、そう大学時代はファッション勉強して、
はいはい、
でクラブサーカス東京でバイトするってい う、 そう自分の一番幸せななんか、
はい、
環境を自分で作ってた。
そうそうそうそう。ファッション系の仕事とかも結構あるの？
やってたね、ちょっとだけ。でもまあまあまあ、まあ、なんていうの、まあ、いわゆるそのアパレル店員とか、ね、
はいはいはい、
ちょっとだけやってた。そういうこと？そうそうそうそう。
DJ としてはファッションとの、
ファッションはあ、それこそそれまあブランドさんに、
はいはいはい、
のイベントだったり、うんうん、ブランドさんが運営するような何ものにその呼ばれたりしてた。その例えば BGM だったり、うんうん、ちょっとこうおしゃれな空間作るっていうことにすごいコミットしてた、
は
い、やってたやってた、今もやってますね。
それもやってるんだ。
そうそうそうそうそう。
なかなかそうか、そういう活動の幅もあるんだもんね。
そうなのそうなの。 DJ って結構なんかなんていうの、ちょっときらびやかなイメージもやっぱあるから、
うんうんうんうん、
結構なんかいろいろできると思うな。
そう
今やっててすごいめっちゃ思う。なんか こういうこともできるんだみたいなことを、
はいはいはい、
そういうブッキングもらいながら、うん、なんか自分でなんかああみたいないや思いながら、
うん、
そう DJ してたりする。
好きなファッションブランドとかあったりするの？
私でも結構、うん、そのなんていうの、これもそうなんだけど、
うんうん、
海外のブランド、うん、あ、ブランドじゃないね、プチプラブランドっていうのかな。
あー、なるほどね、うんうん、
なんかその例えばチビティだったり、うん、すっごいミニスカートだったりって、うん、あんまり日本に売ってなくて、
はいはい、
それをなんて言うんだろう、もうネットでサーフィンして、
うん、
海外から取り寄せてっていう感じはめっちゃある、やってるやってる。それそうね、そういう感じで買い方してるかな、服は。
あ、買いに店に行くっていうよりかは、
そうそうそうそう、うん、もうお店、そうね、お店にはまあ行くけど、
うん、
あそっか、こういう服かみたいな、その自分が求めてるようなものは全然ない。
あ、そうだったんだ。
なんかもっとなんか衣装になるような服、まあ普段着って結構こういうの多いんだけど、
うんうん、
ジャージとか、
はいはい、
それはまあ全然いろいろね売ってるんだけど、うん、なんかこうちょっと衣装になるような、
うん、
こうちょっとクラブ受けするようなちょっとセクシーな服とかはもう完全にそのもうサーフィンしてそう取り寄せてみたいな、
はいはい、
でもめっちゃ時間かかるけどね、1ヶ月え、本当にかかる1ヶ月2ヶ月普通に平気で届かないから。
マジで？
そうそうそう、もう季節変わるよみたいな話なんで
見ねえやなそれね。
そうそうそう、
夏越しで秋届くみたいなね。
そうそうそうそう、来年かなみたいな、届くても。そうそうそう、そういうことか。
なるほどね。
そうそうそう。
え、でもさ、やっぱなんかそういう意味ではというか、うん、なんか自分のファッションのインスピレーションだったりとか、アイコンなのか、どういうところがインスピレーションを受けてるとか。
インスピレーションでも、まあ海外のフィメールラッパーとかは、
うん、
やっぱりまあそのクラブ好きな女の子たちとかは、うんうん、まあちょっとあると思うけど、やっぱそこをてかそういう風にちょっと見てほしいみたいな感じであって、まあもちろんニッキー・ミナージュとか。
うん、
あ、スウィーティーとか、
うん、
まあそこら辺かな私は。あ、でも あれじゃん、アイスパイスとかも超ファッショナブルだし、
はいはい、
いろんななんかなんていうのブランド、
うん、
いろいろ着てるからめっちゃいいなとかって思うけど、
うん、
そうね、私ちょっとスキニーだからさ、
うんうん、
ちょっとそのいわゆるムチムチ系のファッションはあんまり、うん、なんていうのこう なんか想像してた感じにはならないみたいなのがちょこちょこあるから、はいはいはい、だから、まあ、いわゆる、まあ、恋リレーとかだったら、
あ、確かにね、
そうそう、ちょっと好きにだけど、うん、セクシーな服も着れれば、うんうん、まあ、ジャージも着れるしみたいな、うんうんうん、でそういう意味では結構彼女はマジで私の中ではアイコンかもしれない、うん、
恋リレーね、
そうそうそうそう、ね、結構悩んだ時にインスタパパパって見て、はい、うん、あ、もうこの感じでいこうかなみたいな感じで、はいはいはい、思ってちょっと近いような服、
うんうんうん、
なんかチョイスしてみたりみたいなのはめっちゃある。
なるほどね。そうそうそうそう、そうかそうか、うんうん、やっぱ結構音楽とファッションめちゃくちゃ密接だと思う。
めっちゃある。てかもう今それ主流でしょ、
ね、そうなんだよね。俺もそう思う。ブランドなんてそうだよね。
うんうんうん、絶対そう。もうラッパーも普通にシンガーの人も含めて、うん、まあ、ミュージックビデオの作り方もそうじゃない。
確かに。
そう、私はまあ作り手じゃないから分かんないんだけど、
うんうん、
なんかやっぱりファッショナブルに見せることがなんか一番手っ取り早く、
うん、
こうなんていうの、一般の人たちに取り込めるっていうか、うんうんうん、っていう感じがするから、あまりこう遠すぎずね。だからそれのなんか象徴がマジアイスパイスだと思う。
うん、
そう、私的には。
なるほどね。
そうそうそうそう。めっちゃもう彼女はマジで。もう分かってる。
分かってる。え、俺結構ビビって、アイススパイスに関しては俺マンチ絶対一発芸になると思ってたから、全然だったじゃん。
本当そうだね。全然来てるね。
全然来てるよね。
全然
全然来てる。
全然来てる。来てる。もう、うん、だからもうそのそうだよね。うん、いや今は、まあ、そうだね。今めっちゃしっくり来てるな。確かに、うん、マンチ。そうだよね。
なかなか あのさ、バズり方してさ、
確かに、
あのバズり、あのいきなりのバズでさ、うんうんうん、そこ続けれるアーティストってめちゃくちゃ少ないっていうかさ、
確かに、だってなんかちょっとこうなんていうの、あ、こういう子確かにいたな、バズったなとかじゃなかったもん、
ね、違う違う、
もうそこで
誰みたいな、めっちゃバズったみたいな。
いやそうだったね。いやマジでもう世界的に急になったよね、うん、いや彼女なんかどんな気持ちなんだろう、
ね、マジそれはめちゃくちゃ思う。
気になる、
気になるよね。
うんうん、アイススパイス出てきてもらっていいですかみたいな
話なんだけど、話聞きたいですね。急にお願いします。
本当にマジそんな感じ。
なるほどね、うんうん、結構じゃあそのまあ DJ とかもやってやると思うし、うん、まあブラックミュージックとか多いのかなと思うんだけど、うん、どういうなんかジャンルのミュージックを、まあ、普段聞きやったりとか。
普段聞きは、あ、普段はそのクラブとのミュークラブで流すような曲の逆をすごい聞いちゃう、うん、例えばいわゆるなんていうんだろう、ローファイとか、
お、はい、
とかそれこそバンドの音使ってるもの、
うんうん、
まあ、トラップってあのまあ、まあ言っちゃえば機械音じゃないけど、うんうん、まあ、打ってる
音だよね。そうだよね、テンションでね、
うん、そうそうそう。だけどバンドサウンドの耳の癒し方って私マジで違うと思ってて、やっぱそこのなんかちょっと荒い何、聞き応えとかも含めて、うん、バンドサウンドはマジで耳めっちゃ癒してくれるなと思った、思う。なんかそれこそまあ昔のレゲエとかもそうなんだけど、うんうん、もう全部こうじゃじゃで作る感じとかは、そう、普段はめっちゃそういう風に聞いてて、でも DJ になるとそのまあいわゆる踊らせなきゃいけないからさ、そうそうそう、だからまあ踊らせる音楽って何かっていうのを考えながらディグってるって感じ。そうそうそう、
そこ基準なんだ。なるほどね。
昔は自分が好きな音楽をこうなんていうの、みんなに聴いてほしいみたいな感じで自分が聴いてる曲を結構かけてたりしてたんだけど、
うんうん、
なんか今はなんかもっと踊らすことにコミットした方がいいなと思ったから、もっともっとフォーカスした方がいいと思ったから、
うんうんうん、
じゃあもう本当に DJ でやりますってなった時のその時用の曲をディグって、だから別の脳って感じ、自分の好きなのと。
そうだったんだ。
DJ かけるものみたいな。そうそうそうそう、そういう感覚はちょっとあるかもしれない。そうそうそうそう。
え、どう、やっぱなんかさ、踊らせるんだったらこの曲でしょって方、ジャンルだったりとか。
いや、あるね。例えば、まあ、ブラジルの音楽とかは、
うわー、結構いい場合だよね。
私結構ヒップホップの話してるんだけど、
うんうん、
まあ、まあ来てくれてる人は分かるけど、あんまりこうなんていうの、トラップしてないの全然、はいはい、DJ のスタイルは、
うん、
なんかまあいわゆる本当になんかダンサーとかが好むような音楽とか、まあ、世界のなんかワールドミュージックとかをすごい入れてて、
は
い、
なるほどね。
そうそうそうそう、だから、まあ、まあジャマイカで言ったらダンスホールとかになるんだけど、うんうんうんうん、なんかちょっとこうもっとなんていうの、エディット、そう、エディットって言って、
うん、
元々の例えば1個の曲があります、
うん、
それをもう1個 あのビートメーカーだったり、うん、その作る人たちがそれを変形して、
はいはいはいはい、
もっとクラブ向きにするっていう作業が行われて、それをサウンドクラウンドとかに上がってるの、
はいはいはいはい、
それをディグって流すってことが多くって私、スタイルが、
はいはいはい、
そうだからそのなんて言うんだろう、みんなが知ってるようなヒップホップ、
うんうん、
だけどそのヒップそれを流すんじゃなくて、
うん、
うわなんかすごいことになってるぞみたいな、それを流して、うん、なんかこうちょっとサプライズじゃないけどさ、そういう感じにするのがもうめっちゃなんか癖なのよ。
へ
ー、そうそうそうそう、
え、あれよ、なんかなんとかリミックスとか、
そう、そういうことそういうこと、そういうこと、そういうこと、それのもっとなんか DJ っぽい名前がエディット、
うん、あ、そうエディットっていうんだ、
そう、そうエディットっていう、
なるほどね、
だからもしなんかちょっと面白いの探したいなと思ったら、うん、例えば曲の名前検索してエディットって検索すれば、
うん、
いっぱいめっちゃ
3キロでめちゃくちゃ出てくるみたいな、
そうそうそうそうそうそう、有名なのだったら特にもうめちゃめちゃある、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、
うわ、それちょっと聞いてみよう、
もうぜひぜひぜひぜひ、
え、自分で作ったりしないの、そういうの、
したいけどね、
したいけどね、
したい、めちゃめちゃしたいけど、うん、まあ、もうちょっとかな、
もうちょっとかな、
うんうんうん、ちょっとタイミングかな、
タイミングだね、
そうそうそうそうそう、
ね、
やりたい、
まあ、でも、え、絶対いいじゃん、めっちゃ聞いてみたい、そういうの、
そうよそうよ、
うんうんうん、
めちゃめちゃそういうの集めてミックスとか取ったりとかもちょこちょこ、う
ん、
そうしてて、
ミックスとか出すんだ、
出す、
あ、待って、リミックスとミックスは違うのか、
ああ、OK、
そう、そこからちょっと教えていただきたい、そうそうそう、
リミックスっていうのは、うん、だからまあまあリミックスとエディット一緒ね、うん、
一緒ね、
いわゆる一曲が、うん、ちょっとこう変形されて、
はい、
まあ、さらに盛り上がったりとかになっているもの、うん
うん、はい、
でリミックス、あ、違う違う、ミックスっていうのは、はい、まあ、普通に DJ が上げる長尺の、
分かったわ、
そうそうそう、
そういうことね、
そう長尺の、
はいはいはい、
なんていうの、テープっていうのかな、
うんうんうんうん、
っていうのもサウンドクラウドだったりに上げる、でそれがすごい拡散されてるみたいな感じ、そうそうそうそうそう、いろんななんかDJ の名前とかを検索したらその人が上げてるミックスがあるっていう感じ、うんうん、
なるほどね、
そうそうそう、はいはい、まあ、DJ の曲みたいな感じになるのかな、
そうだよね、そうそうそうそう、一応ね、
そうそうそう、
なんか俺聞いたことある、なんか例えばさ、俺もさ、なんか作業してる時にさ、うん、なんか俺結構めちゃくちゃアフロビート好きなんだけど、
はいはいはい、
アフロビートミックスとか2023って言ったらさ、なんかね、1時間とかでさ、
うんうん、
いろんな、うわーこの曲いいみたいなのが1時間とりあえずついててうわ最高みたいな、それだ、それがミックスだよね、
もう DJ が うんうん、やってるのをそのまま、そうクラブで聞くんじゃなくてもテープとして流れてるみたいな感じ、
それやってるんだ、
やってますやってます、2つ出してるかな今、
そう2つだ
って、2つ
どう、どうなの今の、
サウンドクラウドの、今はそう、ね、サウンドクラウドで上げてて、
うんうん、
1個目はね2021年に上げたヒップホップのミックスだったんだけど、
うん、
まあそれはまあまあまあっていう感じで、うんうん、で最近ジャージークラブっていう、うん、ニュージャージー州の、
はい、
発祥の、まあ、ビートの名前がジャージーっていうのね、でそのそれが超大好きで、
うん、
でそのミックスを集めてそのジャージーを作ってる人たちが超リスペクトあって、うん、その人たちのミックスをバーって集めて、あ、その人たちのリミックスだね、
うん、
その人たちのリミックスをバーって集めて
リミックス、
そう私のミックスにしたっていう感じが、もうめっちゃいい感じ今。
あ、そうなんだ。
そう、ニュージャージー州でもめっちゃ聞かれたし、聞かれてるし、
はい、
まあ、アメリカ、韓国、イタリア、あ、まあそうだね、そこら辺かな、
うんうん、
カナダとかもか、
はいはい、
もうすごいめっちゃ拡散されてて今、1万4000ぐらい、
すげえな、
そう再生されてるの、
はいはいはい、
超嬉しくて、
最高じゃん世界行ってんじゃん世界
マジでもう世界行ってます、
世界行ってますね
どんどんどんどんねそう、なんかだからなんていうの、現場別に見に来れなくても知られるチャンスがあるってこと、うんうん、
確かにね、
そう、そうそうそう
そ
う、ミックスを聞くことによってなんとなく、うん、あ、ナスサグって子がなんかやってるぞっていうさ、うん、なんか名前がさちょっとでもさちょっと目に触れてなんか分かる人が増えるだけでもさ、
うんうん、
ちょっと上がるじゃん、
そうだよね、
別に私のことなんか知らなくても、うん、なんかそれ感じでもうちょっとなんか上げ続けようかなって思ったりしてる、うんうんうん、そうそうそう、
へー、あ、でもそれめっちゃいいね、 DJ の子とか見てる方もしてたとしたら、うん、絶対ミックスとか作った方がいいよね、
そうそう、絶対上げた方がいい、絶対上げた方がいい、
確かに、
そう、
なんかその考え方あんまなかったかもしれない、うん、やっぱアーティストがさ自分で曲をね作ってリリースするみたいな、
うん、
マインドは結構普通というか通常だけど、
うんうんうん、
DJ のミックスってあんまないよね、
そうなの、そうなの、
うんうん、
DJ はマジでエディット、
うん、
でそれこそエディットも作ってる子たちもめっちゃいる、
あ、そうなんだ、
そう、もうめっちゃ、うんうん、もうめっちゃ最強だし、
うんうんうん、
でまあ、なおかつミックスも上げれたらまあほらなんかお店とかでかけれたりとかさ、
うん、確かに
本当になんかこういう雰囲気のもの好きだなって思う人とかがさ、うん、聞くだけでもさちょっとなんか 雰囲気がいいじゃん、
うんうん、そうだね
そう雰囲気がいいじゃん
雰囲気がいいよね、
そうだからそれで、うん、だから絶対あげた方が私はまあお得かなと思う、うんうん、現場だけじゃないから ね、
は
あ、
そうだよね、
もう今はもう何でもあるから、
確かに
そうそうそうそう、
インターネットさえ使えばね、
本当にそうだよ、うん、そうだからそれこそ、うん、YouTube で上げたりとかもしてんのよ、
あミックスとかを、
うん、あ私は違うけど、うん、そのなんていうの、DJ の子たちが海外とかも、
はいはいはいはい、
まあ日本もいるのかな、分かんないけど、その自分たちがこうやってるのを自分で撮って、
はいはいはいはい、
本当こういうこうもう撮って自分のチャンネルで上げてるみたいな、見るミックスっていうのかな、うんうんうん、私それ超やりたくて今、
絶対やった方がいいじゃん
見るミックスってめっちゃ熱いと思って、
確かに
そうそうそうそう、
な
だってテレビとかでさ YouTube つけてさ、
うんうん、
見るプラス音も流れてるわけじゃんっていう感じで、うんうんうん、ちょっと VJ とかさ後ろでやってさ、
はい、
みたいな、そうそうそう、それが今私が新しくちょっとトライしたいことなんだよね、そうそうそう、
めちゃくちゃいいな、
めっちゃやりたい、
俺も見ることあるもんそういうの、
うんうん、
普通になんか YouTube とかでさ曲一個一個さ、まあ、YouTube とか聴こうと思ったらさ、やっぱ一個一個さなんか広告とか入るのだるいじゃん、
うん、
だからもう1時間でしかもいい感じのミックスできるみたいなのは海外でやってる人結構いるから、
う
ん、俺もそれ普通に見るから、
いや本当ちょっとやってこう、
絶対やった方がいいよね、日本人でやってるのあんま俺見たことないかもしれない、うん、なんか TikTok でたまになんかやってる人が見たことあるけど、
そうだね、そうだね、
長尺はあんまないよね、
確かに、あとまあテクノの界隈とかは、
はいはいはい、
まあちょっとレジェンドだけど、うん、まあいたいちょっとね、あれお名前がちょっと出てこないんだけど、でもなんかすごい、あのなんか竹の、
はい、竹、
そう竹の街中のなんか街中のじゃねえわ、竹の中で DJ セット組んでてやってるみたいなミックスとかめっちゃバズってたりしてるのとかを見たことある、
なるほどね、
そうそうそうそう、なんかそういうちょっといいよねって思うね、
いいよね
そうそうそうそう、
え、それこそ自分でさ、まあそのリミックスとかなんかいろいろあるじゃん、 YouTube とかもさ、いろんなチャンネルとかあると思うんだけど、なんか自分で出たりとかしてたの、出演とかは、
なんかまあ YouTube のチャンネルで言ったら、まあ、今出てるか分かんないんだけど、ボイラールームっていう、
知ってるわ
マジで、うん、
めちゃくちゃ見たことある、
そうそうそう、なんか、まあ、DJ の、
うん、
まあ、海外的には多分一番なんじゃないかな、はい、その大きいチャンネルがあって、そうそうそう、なんかイベントの、
うん、
あのなんていうの、風景を、
はい、
撮って、
うん、
でそれでこう何、一人一人こうミックスが上がるみたいなシステムなんだけど、そうやばくて、
それ出るんすか、
そうてかもう出たんだけど、
出たのか、そうだそうだそうだ
出たので、それが
すげえな、
そう最近、まあ、1ヶ月前ぐらいに、
うん、
そうなんかまあ当時のプレゼンツ、
はいはいはい、
マイブロー、そう当時のプレゼンツで、
うん、
まあ、出させてもらったんだけど、
はいはいはい、
もうめちゃくちゃやばすぎて、
やばそうだね、
もう本当にもうね超楽しすぎてまあもちろん私めっちゃ緊張も含め、うん、もちろんしてたし、
うんうん、
なんかどういう雰囲気でやっていこうかなみたいなのもうずっと考え続けて、でまあもうできる限り自分がこうさ、何イメージしてやったんだけど、それがまんま、
おえ
本当にまんまできて、
すげえ、
めっちゃ熱かった、
やばいね、
そもそも東京にボイラールーム来るのが多分 4,5 年ぶりとかだったんだよね、
そう、あれ世界各地やってるんだもんね、
そうそうそう、もういろんなところでやってるんだけど、
はいはい、
本当にこのタイミングでなんか東京でやるっていうのもまず奇跡だし、
まあ、確かに、
そうで、その時期に頑張っててよかったなっていう、
確かに、
そう、これでもし1年遅かったらもしかして呼ばれてなかったし、
うーん、1
年早かったら呼ばれてなかったしみたいな、
はいはいはいはい、
全部がすごいいい、もう超ベストタイミングすぎて、
はいはいはいはい、
そうそうそう、もちろんプレッシャーがまずすごいわけよ、
まあまあ最初はね、
うん、うん、もうもしじゃあ もう1年前ぐらいにボイラールームやるってなったとしたら、
うん、
もしかしたら自分のキャリア的に、
うんうん、
いやちょっとみたいなちょっとそれは怖いかなみたいになるパターンというか、はいはいはい、お断りじゃないけど、なんかいやーってなるパターンもあったりしたかもしれないけど、まあ、もちろん当時まあ、めっちゃ仲いいんだけど、
はいはい、
当時プレゼンツっていうのもあったからこそ、
うんうん、
こうもっと乗り気になったっていうか、でも、
うんうん、
まあ普通にもうタイミングがもうベストすぎて、
神、うん、ってんだ
マジで、え、もう私今超調子いいじゃんって時に来たのよその話が、もう
引き寄せですね、
本当に繋がっちゃってるもん、
繋がっちゃってる、
繋がっちゃってんのよマジで、もう超最高だった、
やばい、あの人を運んでこうやって DJ ってるでしょ、
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ見たことあるわ、
本当になんか まあ実際その反応とか、その場の反応はめちゃめちゃ良かったけどさ、
うんうんうん、
出てその海外の反応とかは、はいはい、まあ、まだ私はそれ見れてないから、
まあ、まあ他かね、
そうそうそう、分かんないんだけど、うんうんうん、でもまあいいことを願ってます。
そうだね、
もう超良かったから私的にはね。
ちなみにさ、俺まだ見てないからさ、うん、あれなんだけどさ、どういう感じにやったの？
ね、
言える？
まあ私の、うん、まあヒップホップがまずもともと私がやりたかったことだったんだけど、
はい、
まあさっきも言ったエディットとかも含めて、
うんうん、
なんかもう私がそもそもブラックのルーツがあるっていうことを大前提に置いて、
うん、
そこからちょっとこうなんていうの、一個、
うん、
この子はヒップホップをやりたいっていうか、
うん、
ヒップホップでやってきた子なんだっていうのをちょっと分かるように、うん、それそこにこう派生していくっていうか、
うーん、
こう枝はヒップホップなんだけど、
はいはいはい、
ちょっとそこをこうこの私にしかできない、
うん、
ちょっとまた別ジャンルのこととかをいろいろこう汲み取ってってって感じで、だからもうそのさっき言ってたそのエディットっていうのをすごいたくさん使ってる、
うんうん、あ、そうなんだ、
そうそうそう、だからヒップホップ好きな人は結構聞きやすいんじゃないかなって感じ、うん、でそれプラス、まあ、ダンスミュージック好きだったり、
はい、
うん、まあ本当に踊るっていうことだったり、うん、乗るってことが、
うんうん、
なんか好きな子たちはもう超気に入ってくれるセットだと思います。
Yes sir、うんうん、これマストチェックですね。
いや、お願いします。
これ出てたら絶対チェックしてください。
お願いします。
やばいね、
本当にめっちゃ、めっちゃ良かった。
すごいな、なるほどね。
てかそんなことよりもうその来てくれた子たちのバイブスが本当にもうね超誇りに思うっていうぐらい、うんうん、東京はマジで暑い、そう、大阪もやってたんだけど、うんうん、大阪もめっちゃ暑かった。でも私は東京にいたからあれだったんだけど、うんうん、もうね来てくれてる人たちがすごい、でも東京ってこんな暑いんだと思った。
そうなんだ、
そうそうそうそう、うすごかった。
でもあれ客とのやっぱ一体感というかさ、
そういう
なんかエクスペリエンスな気がするからやっぱ重要だよね、
うん、本当に
お客さんのバイブスとか、
そうそうそうそう、
それやばいね。映像としてもめちゃくちゃ面白いんだろうな、うん、曲も、うん、これちょっとまじまじチェックですね。
お願いいたします。
やばいですね。そっかそっか、なるほどね。
そうそうそう、
そっか、うわ、でもやっぱじゃあこれからさ、例えばまあその、まあ、ちょっとさ、俺ちょっとなんかあの記事とかもちょっと読ませてもらったんだけど、うん、なんかそのまあこれはあのなんて言うんだろう、日本のその DJ の扱いだったりとか、
うん、
DJ に対する敬意がちょっと低いみたいな話をちょっとどっかでしたんだけど、うん、それについてちょっといろいろ知りたいなと言って、うん、どういうところでそれを思う？
ね、なんて言ったらいいんだろうな、うん、なんかまあやっぱりあのラッパーをビッグアップしていく、
うん、
まあ、私は基本的にヒップホップの、うん、あの業界にいるのでヒップホップのことしかあまり話せないんだけど、あのラッパーをビッグアップしていくのも、もうそれはもう当たり前だって、うん、彼ら彼女らは本当に素晴らしいと思うし、
うん、
でもじゃあ DJ はどうかって思った時にやっぱりなんかちょっとこう、なんて言ったらいいんだろうな、消耗というか、そのオーガナイズとかパーティーの時にやっぱちょっとこう隙間に入れておこうとか、
はいはいはいはい、ね、
そうそう、ちょっと休憩みたいな。
まあでもちょっと言ってること分かるし、なんか確かに俺も DJ セットずっといなかったからするから、確かになみたいな、そうだね、
ちょっとだけね、
確かに確かに、
あの感じるところはあります。でもなんて言ったらいいんだろうな、あの DJ っていうのは、まあ、日本は特になんだけど本当にあの本当にこう支えなのよ、
うんうん
う
ん、
こうね、
そうだね、
でそうそうそう、で支えてて、まああのあれなん、なんて言ったらいいんだろうな、
でも言ってることはめちゃわかるよ。ちなみに
そう支えなんだけど、あのもっと私的にはパフォーマンスとかエンターテイナーとしてすごいあの DJ をもっと上げたいのよ。
むちゃくちゃいいね。
そう、あのもっと、まあのラッパーと同じとは言わないんだけど、
うんうん、
また違った世界線で、
うんうん、言ってることがある。
そう、もっとこうビッグアップしていきたいのね、
はいはいはい、
そうそうそう、で別に海外とかと比べてるとかそういうわけではなく、多分海外も同じような雰囲気は多分あると思うんだけど、
うんうんうん、
なんかあのもっと DJ の名前を知るとかさ。
そうだね、
そうそうそう、
確かに確かに、シンプルにね、
なんかあこの人出てきた、あこうだとかなるとかさ、うんうん、なんかそういうさちょっとしたことでもいいから、ちょっとこうリスペクトをもうちょっと持ってくれたら、
は
い
は
い
は
い、あの多分ラッパーももっとやりやすいし、
そうだね、
DJ 自体ももっとやりやすいし、てか
確かに、
なんなら音 楽の業界がもっと上がる。
そうだよ、絶対そうだよね。
そうそうそうそう、う
ん、すげえわかるそれ。
なんかそうすごい感じるかな。
確かに、
うんうんうん、
なんかやっぱさ、そのヒップホップ自体がさ、ブレイクビーツを作った DJ がいてさ、うん、そういう人たちがまずこういろんな曲を集めて、yes. そっからさ、要はさ、ラッパーって後から来たもんじゃん、うんうん、MC っていうのはさ、だから多分ヒップホップの土台ってさ、そのブレイクビーツを作ったプロデューサー、
うん、
クールハークとかさ、むちゃくちゃ前の話なんてさ、うんうんうんうん、そういう人たちが作ってるもんだから、うん、やっぱなんかさ、その、まあ、日本にヒップホップ来たのもさ、やっぱある程度そのラッパーっていうのがめちゃくちゃステータスが上がって後に日本に来てるからっていうのはもしかしたらあるかもしれないけど、ね、やっぱその期待というかさ、
そうそうそうそう、
っていうのはやっぱ DJ とかそういう人たちだなってめちゃくちゃ思うから、
本当に日本にリスペクトできる DJ もめちゃめちゃいるし、まあ、もちろん、うん、みんなも知ってる人多いと思うんだけど、
うんうん、
もっとなんかまあ、私がこうやってさ、お話しさせていただいてること自体もさ、うん、マジですごいことなのよ、私からしたらね。
いやいやいや、
だって DJ なんて別に喋らなくても別にいいんだから、
まあまあまあ、
わかる、
うんうん、
でもなんかやっぱりこうやってお話しさせていただいた以上、私はそういう話をしたいと思うし、うん、やっぱなんかレプレゼントしたい、
うん、
なんかで、せっかくこうやって日本の国籍を持って、私は、うん、日本で頑張ってる、
うんうん、
し、ボイラールームも日本の旗を背負ってやってる、
うんうんうんうん、
だからもっとなんかこうみんなでなんかいい、なんか DJ もうめっちゃいいぞっていう雰囲気、うん、温かい雰囲気をもう少し作ってほしい、うんうん、別になんか、
なるほどね、
なんていうの、こう DJ にもっとなんかこういうのとかじゃなくて、もうブラブラブラとかじゃなくて、シンプルになんかもっとちょっともっと楽しそうみたいな雰囲気を、なんかあったかい雰囲気をもう少し、うん、
なるほどね、
持ってくれたら、うんうん、私はめっちゃ嬉しいなっていう、
そういうことか、
そうそうそうそう、そういう感じ、そういう感じ、
めちゃくちゃ重要だと思う、このトピックというか、
うんうんうん、
まあその、まあその DJ のその、まあ、まあその、まあ雰囲気だったりとかもあると思うんだけど、リアル、
うん、
実際 DJ ってやっぱ、うん、結構儲かるんですかっていう、これめっちゃぶっこんじゃうんだけど、多分気になってる人いるんだよね、ラッパーとか分かりやすいじゃん、
ね、
めちゃくちゃフレックスみたいな、
う
ん、
そうだね、そうそ
う
そ
う、どうなのかなっていうのをちょっと聞きたかった、リアル、
ね、まあ私は本当の現場の DJ なわけよ、
うんうんうん、
要するにプロデュースとか、うん、曲を制作するとかは、うん、もう全くしてない、
はいはい、
本当の
ゼロだ、
本当に、うん、現場でお金をいただいているっていうタイプの DJ なんだけど、うんうん、これどう言ったらいいんだろうな、これどう言おうかな難しいな、どう言って、まあ反感買う言い方だったらちょっとごめんなさいなんだけど、うん、ちょっと調子いいサラリーマンぐらいかなって感じかな、
平均でってこと、
そうそうそうそうそう、
調子いいサラリーマンぐら
いかなでも私そのイベント数
うん、うん、
多いかったり、
うんうん、
その1個がすごいいいお値段いただけるっていうこととかもあるのね、
うん、あ、そうなんだ、
だから一概にこうずっと同じ金額とかじゃない、もちろんすっごい低い時もあればみたいな、うんうん、すごい時もあるみたいな時もすごいバラバラなんだけど、でもまあ基本的にはまあそのくらいはあるかなって感じですね、
じゃあ結構ちゃんと、そうそうそう、ちゃんともういい感じに生活できる、
うーんかな、うこれ大丈夫そうみたいな大丈夫かなみたいな、
でも DJ やってる人とかめっちゃ気になると思うんだよ、
そうだよね、
あれって実際生活できんのみたいな、
うん、
めちゃくちゃ気になる、
でもまあでも、まあ、まず私は6年目、
まあ、それ
は
ね、そこあるよね、
そうそうそう、私はすごいもちろんで、最初とかはそんなん全然ない、うんうん、もうようやくですよ、
はいはいはい、
ようやくそういう風にならせていただけたっていう感じかな、う
ん
う
ん、なるほどね、
そうそうそう、
すげえな、でも好きなことこう仕事にしてくってめちゃくちゃなんか、
そういや本当そう、うん、私でもそれって本当になんていうの、時間がかかることだなって、
そう、ね、
そう、自分でもすごい実感してる、そうそうそうそう、
ね、
もう続けないと、
はい、
こういうことにはならない、どっかで折れてたら何もならなかったと思うし、
確かにね、
そうそうそうそう
そう、そうかそうか、うん、でも実際さ DJ さっき現場続けてたけどさ、うん、むちゃくちゃ夜遅いじゃんな、もう2時からスタート
とかさ、はい、夜遅いどころじゃない
ね、そうだよね、もう昼夜逆転レベルやん、
もう朝だよね、
そうだよね、朝だよねみたいな
そうそうそうそう、
きつくない、しかもお酒とかバンガン飲んでしょ、
あ確かに、あでも私、うん、あどうだろうな、でもガンガン飲む DJ ももちろんいるんだけど、うんうん、私は結構セーブさせていただいてる方だと思う、
そう
そうそうそう、そう、なんかまあやっぱ調子もあるし、あんまこう無理してこううわーっていうタイプではないかな、
うわー、そうそうそう、そうなんだ、
でもやっぱ、うん、あとなんだっけ、
めちゃくちゃ夜遅い、朝、
そうそうそう、そこは大丈夫、
そこはもう慣れてる。
なぜかというと、うん、だから大学からサーカス東京っていうそのクラブで働いてたから。
そっか、
それは慣れてるめっちゃ。
だから大学行ってそっかクラブで働いてたやつ。
そうそうそうそう、それは
えみたいな。
いや向いてん
ねん、寝る時間みたいな。そうそうそう、あれみたいな。
そうそうそう、シンプル向いてるからやってるのよね。そうそうそう、だから6年もできるわけ。
そうだよね。いやマジでえ寝れてんのってかみたいな。
そうだよね。だからあの大学時代よりは今は全然寝れてる。
寝れてるよかったよかった。そうね、そうよかった
。全然今は全然楽勝。
あ、楽勝でね。そっかそっか。え、でも結構10時とか朝6時とかそんな感じ。どういう感じなのスケジュール大体の。
大学の時ってこと。
そう、
ね、そうだね、大学朝だ。でもさ大学って高校じゃないからさ、その朝から一発目とかじゃないじゃん、
まあ、うんうんうん、
だからなるべく一限は取らないようにしてる。
うん、なるほどね。
その平日のど真ん中に一限取るみたいな、はいはいはい、とかね、あんまりこうあの週末には取らないようにしてるわけ、忙しくなるから、
まあ、
だから
そう、
だからなんかこうまあなんとなく、まあ金曜日だったらまあ、10時、まあ、言うて10時、11時なんだけどに、まあ、学校行って、はいはいはい、終わって、でもそのまま いたね、一回帰ることもなく
マジで
そのまま夜まで行って、
うんうん、
で、まあ、でも日曜日休みだから、
あそっか、
そう休んで、でもそのまま月曜日朝行って。みたいな感じ、うん、だからなんかまあ なんとなくスケジューリングがねめっちゃ上手にできたと思う。
あ、そうなの。
そう、まあ、たまにぐらいそのもう朝からそのまま行くみたいな、
はいはいはい、
本当
オールで
って
こと。
そうそうそうそう、
やばいな。
たまにあるけど、そんな時はもう
え授業もこれだ、そりゃそうだわ。
当たり前、普通に考えて
無理だもん
な。できない、できない。
そうだよね。
そんないい子じゃありませんからね。そんな感じでした。
そっか、なるほどね、うんうん、まあ、さっきちょっとあんまお酒を飲まないって言ってたけど、
そう、
あ、どういうの飲む、飲むとした
ら。ビールはめっちゃ好き。
あ、ビールが好きなんだ。
ビールめっちゃ好き、まあ、ビールフルビールでもいいぐらいめっちゃ好き。
あ、本当、
うん、でまあちょっと飽きてきたなと思ったらレモンサワー行って、はい、で炭酸しんどいなと思ったら白ワイン行くって感じ。
うーん、
そのルーティン。
ショットとか行かないんだ。
行かない。
行かないか。
行かない、本当に。
めちゃくちゃ DJ ショット行くイメージなんだよな。
そう、私本当にね、
こう行くイメージある。
本当にお断りしてる。真顔でお断りしてる。本当にすいません、そのお断りしてしまった皆様。
でもそれがちゃんとお断りできるのは偉いよね。
本当。でもなんとなくもうなすさぐはショット飲まないみたいになってる。
うん、
なってる。
分かってもらえただけだもんね。現場とかでもね。
本当に全然ダメなの。飲み込めないのよね、テキーラ特に。
あ、そう
なんだ。いける人？テキーラ。
テキーラは俺はもう酒飲まないんだけど。
あ、そうなんだ。
やめちゃったんだけど、クラブ行ってた時はテキーラ行ってましたね。
あ、行ってたんだ。
うん、まあ、大体テキーラ。
ガンガン浴びるぐらい。
ガンガンテキーラ。バーバーバ
ー浴びてた。
さすがにちょっとまあぶっ飛ぶまではいかないけど、うん、でもテキーラ出るやん。
うん、出る出る。
それはもういただきます。
まあそうだよね、結構好きだったし。そうだよね。
でまあショットがちょっと途絶えたら、
うん、
あのレッドブルウォッカみたいな。
ああ、その
感じかな。
その頑張ろうみたいなのはやっぱあるんだね。
そう、
やっぱレッドブル飲んで、
そう、ちょっとやっぱ上げてかないといけないみたいな。
わかるわかるわかる。それはめっちゃ
夜長いから。
私もちょっと今日行かなきゃなみたいな時はもうレッドブルウォッカめっちゃ行く。もう2杯連続とか行くもん。本当
の絶対そうだよね。それはめちゃくちゃ、クラブ行ったらテキーラかレッドブルウォッカからみたいな。それであるよ。
あるあるあるあるある。
茶割りとかは行かないな、マジで。マジ行かない。
いやでもね、ジャスミン割りうまいよ。
ジャスミンティー割り、
ジャスミン茶、はい、だその緑杯のジャスミン茶バージョン、は
い、普通にうまそう。
いや、美味しい美味しい美味しい。なんかね、おさ、ちょっとさ、うん、ツーンってするっていうか、普通にジャスミン茶的に、うんうん、ちょっと癖あるじゃん。
ね、ちょっと癖あるね。
それがあの中杯、中杯じゃねえわ、なんだっけ、焼酎だ、
焼酎だ、
焼酎の、うん、なんかツーンの感じが似てって、
う
ん、
おー、なるほどね。
普通にジャスミン茶飲んでる感覚になるの。
あ、マジで。
そうそうそう、
めっちゃ飲みやすいんだ。
結構そう、めっちゃ飲みやすい。緑杯はまあうまいけど、ウーロンハイよりは絶対ジャスハイの方が苦手な人絶対飲めると思う。
マジで、
うん、
おすすめやね。
めっちゃおすすめ、ほんとおすすめだよ。
おすすめだよ。あんま聞いたことないな、ジャスミンは。
本当に。
そうなんだ。
そう、
なんか分かんない。
結構あると思う、言ったら全然あるよ。
ほん
と、う
ん、茶割りとかはまず飲む文化がなかった俺は。
なるほどね。いや、ジャスミン茶いいと思う。炭酸じゃないし。
そうだよね。あと鼻に止まんないから、ね、
そうです。
飲みやすそう
です。めちゃめちゃいいですよ。ほんとに美味しいんだから。ほんとに美味しい。飲みやすい、
飲みやすいんだ。おすすめだよ。これ見た人めちゃおすすめ。ジャスミン
一回試した方がいい。
一回試した方がいいね。
一回行こう。
一回行こう。
一回ジャスミン茶割りに。
感想待ってます。
ほんとにお願いします。
そっか、なるほどね。いやまあちょっと結構まあもう1時間ほどね、いろいろ話させていただいたんですけど、まあ、ちょっとこれからの目標というか、うん、なんか自分が DJ としての目標だったりとか、こういうのやりたいみたいな、
そうね、
あるっすか、そういうの聞きたいな。
いやもうボイラールーム出させていただいたし、うん、まあ海外に見られることが増えてるわけだから、うんうんうんうん、まあとりあえずナスサグを、まあ、日本の国旗背負って、うん、海外にちょっと行ってみたいよね。
お、
うん、マジでこれはでもずっと言ってる、
うんうんうん、
ずっと言ってて本当にチャンスだと思ってる、そのボイラールームがね。
確かに確かに、まあ、やってこうね、この一個の手がかりじゃなくてこうね、一つをステップ踏んだからね、
そうきっかけになるか、うんうん、なるかなと思って、まあ、あまりその無駄にせず、はいはい、選んでいただいた分、
うん、
そのまあもちろんあの DJ の人たち のあの期待というか、
はいはいはい、
あれも背負ってるし、
うんうん、
ボイラールーム期待してた人たちのものも私は背負ってると思ってるから、うんうんうん、そこにもうあの前に進む、
うん、
続けるしかないかなと思って、うんうん、まあ、海外に行こうっていう気持ちは強いでございます。
なるほどですね、はい、ナイスだと思います。
ありがとうございます。
そうか、え、自分でさ出たいステージとかあったりするの、例えばフェスなのか。
あ、もうあのいただいたお仕事頑張るってだけ。
お、
そう、
そういうのあんまり決めないタイプだ。
決めてない、私もずっと決めてない。
あ、そうなんだ。
そう、あまりこうなんかあの大きいことをするってよりかは、もうコツコツコツコツもう前にずっとやり続けるタイプ。そう、こういうのいいなとかはまあもちろん思うけど、でもそれが一個ボイラールームだったんだよ。
あ、そうだったんだ。
シェイ、
そうだよ。
そう、本当にそう、本当にそう。だからそれがやっぱりコツコツコツコツやっていくと、自分があの目指してる場所というかになるって思うからね。
確かにね。
そう、絶対やって続けた方がいいと思う。まあ何かあの進めるなんていうの、こう進めることに悩んでたりとか、
うん、
あの維持すること大変だなと思ってる人たくさんいると思うけど、何事にもね、でも絶対あの続けないと何にも本当に始まらない、
うん、まあ本当そうだね。
そう、もう本当に6年やってやっとだから私は、だからもう本当に続けるしかない、
うんうんうん、
何があるか本当に分かんないからね。いや、
むちゃくちゃ深いと思うな。クリエイティブとかアートとかそっち系のことやってる人って、うん、やっぱさ結果出るの遅いじゃん、基本的に。すげえ時間かかるからさ、
うんうん、
まあ、お金とかついてこなかったりとかもすげえ大変だと思うし、
うんうんうん、
多分それで悩んでる人とかむちゃくちゃいると思うんだよね、うん、でもやっぱそれはしょうがないというか、でも好きだから多分できると思うし、
そう、ね、
そのコツコツやっぱ適当にやるじゃなくてちゃんとコツコツ一歩一歩やっていく、その姿勢はむちゃくちゃ重要だなと思いました。
そうだよ、あなたもそうでしょ。
コツコツやってます
そうだよ、
そうですよね、
ウィスコアだから。
イエスイスコア、そうだねということでやっていかないといけないね。
そうそうそう、
そっか、なるほど。めちゃくちゃいい感じの最後 あの締めだと思うんで、
ありがとうございます。
ぜひナスタグの、まあ何、インスタグラム、
インスタ、
TikTok やってますか？
TikTok やってない。
やってない。じゃあ YouTube、どういうチャンネル？
やってない。
やってない。どこで見つけますか？
インスタグラムとサウンドクラウド。
サウンドクラウド。
お願いします。
Please check it out。と、ボイラールームもね、ぜひぜひ見てもらって。
ぜひぜひぜひ、はい、お願いします。
お願いします。
嬉しい。
ということで、
ありがとう。
また次回のエピソードでお会いしましょう。
はい、Peace out!
Peace!